今日の聖書を読みます。ルカの福音書23章の32節から49節までです。ルカの福音書23章の32節から49節まで、教会備え付けの聖書、新約聖書ですと新約聖書の153ページになりますね。ルカの福音書23章32節から49節までお読みします。他にも2人の犯罪人がイエスと共に死刑にされるために行かれていった。ドクロと呼ばれているところに来ると、そこで彼らはイエスと犯罪人とを十字架につけた。犯罪人の一人は右に、一人は左に。その時イエスはこう言われた。父よ、彼らをお許しください。彼らは何をしているのか自分でわからないのです。彼らはくじを引いてイエスの着物を分けた。民衆はそばに立って眺めていた。指導者たちも嘲笑っていった。あれは他人を救った。もし神のキリストで選ばれたものなら自分を救ってみろ。兵士たちもイエスをあざけり、そばに寄ってきて水ぶどう酒を差し出し、ユダヤ人の王なら自分を救えと言った。これはユダヤ人の王と書いた札もイエスの頭上に掲げてあった。十字架にかけられていた犯罪人の一人はイエスに悪行を言い、あなたはキリストではないか、自分と私たちを救えと言った。ところがもう一人の方が答えて彼をたしなめていった。お前は神をも恐れないのか、お前も同じ刑罰を受けているではないか。我々は自分のしたことの報いを受けているのだから当たり前だ。だがこの方は悪いことは何もしなかったのだ。そして言った。イエス様、あなたの御国の位にお付きになるときには私を思い出してください。イエスは彼に言われた。誠にあなたに告げます、あなたは今日私と共にパラダイスにいます。その時すでに十二時頃になっていたが、全地が暗くなって三時まで続いた。太陽は光を失っていた。また神殿の幕は真っ二つに裂けた。イエスは大声で叫んで言われた。父よ、我が霊を御手に委ねます。こう言って息を引き取られた。この出来事を見た百人隊長は神を褒めたたえ、本当にこの人は正しい方であったと言った。またこの光景を見に集まっていた群衆も皆こういういろいろの出来事を見たので胸をたたいて悲しみながら帰った。しかしイエスの知人たちとガリラヤからイエスについてきていた女たちとは皆遠く離れて立ち、これらのことを見ていた。以上の聖書の箇所です。今日のメッセージのタイトルに希望があるとしたらあなただけとつけました。今週は受難週です。イエス・キリストが十字架につけられていったことを覚える週ですね。エルサレムに入っていますけれども、どんどんイエス・キリストの立場は悪くなっていきます。イエス・キリストを殺そうとする雰囲気がどんどんどんどん強くなっていくんですね。民衆はイエス・キリストのことを称えていました。キリストが来た、本当に神様の約束の人が来た、だからどんな人も愛される、どんな人も病気も癒される、悪霊も追い出される、そういう思いで人々はついていっていました。一方で宗教的なリーダーたちは、こんなやつに任せておいたら、こんなやつをのさばらしておいたら、このエルサレム、神を礼拝する群れはダメになる、だからあんなやつ処分してしまえ、十字架につけようという動きがどんどんどんどん進んでいきました。そして最終的にみんなに裏切られてイエスは十字架につけられるんです。今日のところではイエス様が十字架につけられるシーンです。他にも二人の犯罪人がイエスと共に死刑にされるために引かれていったとあります。犯罪人の記事がここにあるんです。そして、3週ほど前にですね、私は、ニュージャージーの日本語協会でメッセージをしました。その時に岸さんが私の代わりにメッセージをしてくださったんですが、その時に一緒に勉強したのがこの聖書の箇所です。 そしてこの聖書の箇所を読むときにはどうしても外せない箇所がありまして、それがマタイによる福音書のマタイの福音書の27章の44節なんです。このことには木地さんも触れてくださっていました、メッセージの中で。読みたいと思います。マタイの福音書27章のところです。同じ記事が書かれているんです。38節から読みます。マタイの福音書27章の38節。その時イエスと一緒に2人の強盗が1人は右に、1人は左に十字架につけられた。道を行く人々は頭を振りながらイエスを罵って言った。神殿を打ち壊して3日で建てる人よ、もし神の子なら自分を救ってみろ、十字架から降りてこい。同じように祭司長たちも律法学者や長老たちと一緒になってイエスをあざけって言った。彼は他人を救ったが自分は救えない。イスラエルの王様なら今十字架から降りてもらおうか。そうしたら我々は信じるから。彼は神により頼んでいる。もし神のお気に入りなら今救っていただくがいい。私は神の子だと言っているのだから。イエスと一緒に十字架につけられた強盗どもも同じようにイエスを罵った。そう書かれている。マタイの福音書とルカの福音書が違うんです。マタイの福音書の方では強盗二人ともがイエスを罵るんです。ほらほら助けてみろ、お前も同じように十字架にかけられてて、お前が神の子なんだったら助けてみろよって二人してバカにしたって言うんです。ところがルカの今日の福音書の方では一人はバカにしますけれども、一人はバカにしないんですね。じゃあどっちが正しいのか。まず当時の資料、このルカの福音書とマタイの福音書はマルコの福音書をベースに書かれています。そして今日のような記事はそれぞれに独立したものがあって、それをもとに書かれていますから、またイエス様が亡くなって30年40年経っている間に口伝で言葉で伝えられたものがベースになっていますから、少し内容が変わる場合もあります。どちらが正しいとは言えないんですけれども、その中で変更も起こるわけですね。有名な平野の説教、三条の説教というのがマタイの福音書に出てきますが、ルカの福音書では平野になっています。微妙な違いが出てくるんです。でも今日のところはちょっと大きな違いではないか。二人ともが文句言ったのとか、それとも一人はイエス様のことを文句言わなかったのか、これは大きな違いではないかという話になりました。そしたら木地さんがですね、今日本行っておられますけれども、これは一人は心変わりしたんではないかって言ったんです。心変わり、十字架につけられた瞬間はバカ野郎この山を作ってみろと思ってたんですけれども、イエスが十字架につけられている様を見ているうちに心変わりしたのではないか。面白いなと私は思ったんです。面白いというかあり得るなと思ったんです。それあり得るかもしれない。十字架につけられて、その時はこいつ本当救ってくれたらいいのに、なんぼ神の子とかキリストとか言われててもこうなったらどうしようもないじゃないかってバカにしてたんですけども、十字架につけられたイエスは誰の悪口も言わない。それどころかイエスは十字架につけられた時に、彼らは何をしているのかわからないので許してやってくれと祈ってくれる。そんなイエスを見ているうちに、この一人の方はですね、あれ？ひょっとしたらこのイエスは本当になんか特別な方かもしれない、そう思ったような気がするんですね。じゃあなぜ変化をそんなにしていくか。もともとですね、この十字架につけられたこの二人ですけれども、政治犯だと思われます。政治犯、国のことを思ってたんです。イスラエルの民のことを思っていました。 ユダヤが、イスラエルが、エルサレムがローマによってものすごく攻められているわけですね。自由を奪われて、宗教すらもかなり拘束を受けています。自由に礼拝できないような雰囲気にもさせられます。税金は余分に取られるし、自分たちの自治がもう成り立たないような気がしてくるわけですね。そんな中で、今アイシスのですね、極右の人たちが、IS ですね、テロを起こしていますけれども、そういう人たちです。そういうテロを起こす人たちがいました。もうユダの神、ユダヤの神のためだったら命捨てても構わない。こんなローマ軍はこのまま自由にさせておかない。そしてお祭りの時、こういうですね、特別なお祭りの時にはそーっとやってきて、この服の中に短剣を持ってるんです。これシカリって言うんですけども、その短剣をシカリって言うんですね。この短剣をスッと出して、ローマの兵隊とかローマに対して、媚びを売っているようなユダヤ人を殺したんですね。そうやってイスラエルを守ろうとした人たちがいるんですが、この2人、十字架につけられた2人はおそらくそんな2人だったと思います。だからもともとは神様を守ろうとしていた、礼拝を守ろうとしていた。ただちょっと行き過ぎた考えはあるんですけれども、もう神のためだったら命捨ててもいいぐらいのところがある、非常な右翼だったんですね。神のことを思っているからこそ、このイエスが十字架につけられていく様、惨めに死んでいく、でも誰をも恨まない、自分を十字架につけるような人たちのことを覚えて、神様、彼らは何をしているかわからないので許してくださいって祈る、この姿を見て、この人は気が変わったのではないか。で、木地さんがおっしゃったのが私とても心に残ったんですけども、でも信じるところまでは行ってないって言うんです。でもイエスを本気で信じるところまでは行ってない。ちょっと待って、ちょっとまだイエス・キリストを殺さないで、なんかその辺じゃないか。本当にイエスを信じきれたわけではないんだけれども、あなたに何かあるんではないでしょうか、ちょっと待ってぐらいの気持ちになったのではないか。そうやってこの人の思いを読み直すとですね、そんなふうに聞こえてきたわけです。もう一度その部分を読みますね。ルカの福音書の23章の39節から読みます。十字架にかけられていた犯罪人の一人はイエスに悪行を言い、あなたはキリストではないか、自分と私たちを救えと言った。ところがもう一人の方が答えて彼をたしなめていった。お前は神をも恐れないのか、お前も同じ刑罰を受けているではないか、我々は自分のしたことの報いを受けているのだから当たり前だ、だがこの方は悪いことは何もしなかったのだ。そして言った。イエス様、あなたの御国の位にお着きになるときには私を思い出してください。イエスは彼に言われた。誠にあなたに告げます。あなたは今日私と共にパラダイスにいます。この犯罪人、心変わりしたかもしれない犯罪人は私を救ってくださいとは言わないんです。天国に入れてくださいとも言わないんです。ただ私を思い出してください、こんなやつがいたんです。一生懸命神様の方を向いているつもりでした、人殺しもした、でも十字架に今つけられてしまって何が正しいのかわからなくなった、こんな私がいたことを思い出してください。実に中途半端な気がするんですけど、本当にええ加減な信仰のような気がするんです。私を救ってください、あなたと同じところにおらせてくださいとは言い切れないんですね。でもその彼に43節でイエス様はこう言います。彼に言われた。誠にあなたに告げます、あなたは今日私と共にパラダイスにいます。人間の中途半端さがこの世を混乱させています。私たちは神の宝物、同じように自分も周りの人も愛するように神様に求められていますが、 中途半端なことしかできないんです。自分に対しても中途半端、隣の人に対してもそう。どこかで割り引いてしまって、この人は仲良くやるように見せて、でもこの人とはもうとことんぶつかって、本当に人を大切にできることはできません。そんな私たちがいつまでもこんな生半可な調子なんです。だから私たち一人一人イエス様に言えるとしたら、この男性と同じことしか言えないと思います。思い出してください、こんなやつがいたこと。イエス・キリストは私たちのそんな中途半端さのゆえに十字架にかかっていくんですけれども、その十字架の上でおっしゃるんです。まことにアーメン、あなたに告げます、あなたは今日私と共にパラダイスにいます。イエス・キリストも十字架の道を歩んでいきます。私たちが通っていく道を先に歩んでいかれました。先に亡くなって、そして迎えに来てくださいます。このイエス・キリストの十字架の重さを覚える一週間でありたいと思います。お祈りをします。主なる神様、感謝します。今日受難週の礼拝共に守れましたことを感謝します。私もこの強盗の一人と何ら変わりません。牧師だからといって、クリスチャンだからといって、いざというところであなたにかけられるでしょうか。感情的になり、家族に当たり散らしたものです。絶望的になったものです。何度も何度も意地を張り何も言えません。神様、そんな私覚えてくださいとしか言えないんですけれども、あなたはパラダイスにいる、そうおっしゃって命を得られました。ここにいる一人一人がそんな中途半端なものです。その中途半端な私たちが愛しきれないから、そばの人を傷つけ、あなたを傷つけます。自分や周りの人を傷つけるときに、あなたは傷つかれます。痛みを感じられ、悲しみを覚えられます。でもずっと耐えて、あなたは私と一緒にいる、そう語り続けてくださいます。感謝します。どうぞ私たちが今週自分の弱さをしっかり見つめられますように、割り引かないで、私はこんなものだからとやけにならないで、決めつけないで、どうぞあなたが望まれている姿から違う自分をしっかり見ることができますように。そして来たる週はイースター礼拝、心からあなたの復活を喜ぶことができるように今週導いてください。感謝します。感謝して主イエスキリストの御名によってお祈りします。アーメン。